ラジオ風トークバラエティマーガレットと一緒、プレゼンテッドバイオカマルト、新宿2丁目アラマスカフェの提供でお送りいたします。
久しぶりよね。なんかあのいつもだと音楽入って、それで音楽明けで私喋り始めるじゃない。そうですね、音楽なしで喋り始めるの本当になんか不安定ドキドキしちゃうというわけで、マーガレットと一緒、いよいよセカンドシーズンということになりました。ファーストシーズンは50回、毎週毎週日曜日にお届けいたしておりました。なかなか大変な苦労もあったんですが、見事やりきりました。皆さん方の、聞いていただいたお客様、おいでいただいたお客様、皆様方のおかげ、そして何より、50人弱、おいでいただいたゲストの皆々様に、感謝申し上げますてなわけで、セカンドシーズンも頑張ってまいります。皆さんどうぞ、応援してくださいね。はい今回はお客さんいないとこで喋ってるから、
いや、そうですよ、
自前で拍手入れないといけないよね。
そうですね、
スペシャルなゲストです。今回は本当に多分あの すごいスペシャルウンディーネさんです。
どうも、ご無沙汰しております、ウンディーネです。
手近で間に合わせた感がありますね
今なんと収録してるところもなかなか
ここはね、アラマスカフェをやってらっしゃるカペラアシスティーナという会社の、倉庫なんですお店で使った重機とか備品とかのストック、デコレーションとかのストックがぎっしりそこの、細い細い廊下の部分に座り込んで、
そうですそうです
ね、そういう内実を言っていいもんなのかね。
まあまあまあ、やばそうなところはピーッと入れますんで大丈夫です、
はい、ラジオ便利
便利ですね。
そう、本当編集して助かった、
ありがとうございます。
前の時は1時間の枠の中で、はい、とりあえずお客様のゲストといろいろトークをする、うん、その後ウンディーネさんが編集をしてくださる。
そうです。
だから少なくともその1時間の間は何言ってももう違い方形ピーをなしのトークが繰り広げられたわけで、
そうですそうです。
一番ピー入れて大変だった回は何の回でした？
どの回かな、
もうこれ自体話題がピーなの
か。そうなんですね、ピーどころかそれごと丸々カットした覚えもありますし、結構ね、コアな話、アラマスカフェに、直に聞きに来てくれたお客様とかはもう、すごいお話聞いたんじゃないかなと思うが。
本当に割とスキャンダルスな芸能界ネタ、これ丸ごと落としました。
そうですね。
はい、あとは、二丁目固有の、古い古いいろいろな因縁話、はい、ちわき肉を踊るような、そういったものをカットしました。
そうですそうです。
あと、クラブ業界にはびこる悪い噂、はい、これもカットしました。
カットしました。そうですね。
ね、はい、もう、出し柄みたいなのがポッドキャストに残ってるってことじゃないですか、それ。
そうです。雰囲気だけを、まあ、お楽しみいただいて、で、気になった方は、アラマスラスに来ていただいて、聞いてもらえたら、もっと、ワクワクした気持ちで帰れるんじゃないかなと。
そうなんだよ。でも、一番私がハラハラしたのが、割とこう、政治的な話題に触れた回が、いくつか。まあ、もちろんそれは LGBT にまつわるような政治バランスのことなどを話したときは、ヒヤヒヤしました。
そうですね。
実は。
はいはい。はい、やっぱり、少なからず反対派の方もいらっしゃると思いますし、うん、でも、ね、ゲストさんの思いをカットするわけにもいかないしってところで、なかなか難しかったですね。
でもそういったゲストのキャスティングも含め、マーガレットと一緒というのは、私も一応、冠に名前ついちゃってるものだからさ、責任を勝負あっては思ってるんですけど、
はい。
でも、いくつかの数々名言がやっぱりマーガレットの一緒の中から生まれてまして、
はい。
ヒデローさんの回、日本お姉タレント第1号。
ああ、そうですね。
うん、実は彼女こそが日本のドラグクイーンの、うん、もう、1号が生まれる前の0号だったという。
そうですよね。
うん、話は素晴らしかった。
そうですね。うん、今、ときめくルポールさんが、
はい。
あなたはドラッグクイーンだって。
そう、You are drag queen って言われたっていう話をしてくださって。
そうですよね。なんか、昔の、うん、まあ、番組で、うん、ニューハウスさんとなんとか対決みたいな番組が多かったじゃないですか。うん、で、あの時に出てきた時、 確かに秀郎さんだけ
ちょっとあの、うん、系統というかニュアンスが違う、押し立てが違う。
そうですね、なんか子供ながらに、うん、なんで一人だけ宝塚役なんだろうって思ってました。
あれがドラッグクイーンだった
んです。そうですね、だから舞台向きだったんですね。
で他にもね、あのいろいろあの、それあと橋口亮介君から、あの映画監督、
はいはい、
とかぐるりのことでも有名な橋口亮介君から、
はい、
あの憎しみがエネルギーになることがあるって言われたのが、私は本当に
そうですね、う
ん、割といい言葉も結構拾えた番組だったんですよ。
確かに、まあ、あのマーガレットと一緒のおかげで橋口監督からサインもいただきまして、
あの気さくな人だったでしょ。
いや本当に、なんかもっと
大監督なのに。
そうなんですよ、うん、あの勝手な監督のイメージ、うん、まあ、言い方悪いですけど、うん、そこら辺にいる陽気なゲイのお兄さんって感じでした ね、 ね。
いや、なんか、あの、多分彼ほら、あの、ふんどしお兄さんの話したよね、ラジオの時に。
あ、してました。
してたよ。
はいはいはいはい、はい、
でもそこもまるっと落ちてるよね。
してるかもしれないですね。ちょっと面白い。
あれはでも残してほしかった。
あ、そうですね、
ふんどしお兄さんの話。
あの、もう一人、庄司監督、
はいはい、
庄司監督の方の正規の話を残したのかな、僕的に。一休さん。
あ、一休さん。
一休さん の、 あの、縛られてるシーンが正規に刺さった今に至るっていう。
そう。庄司剛志、イタセクスアリスね。
そうです。
わかるもん。結構筋金入りの。ここ P 入れましょうね。
そうですね。
筋金入りの。
あれ衝撃でしたね。
庄司君もほら、もうすごく売れちゃったじゃないですか。
はいはい。
あの片袖の魚が割と、
あ、そうですね、
世間的になんか注目を集めて、
はいはい、
その後にあのローナルキソスっていうやつを、ね、完全版を出して、
この間、うん、2丁目歩いてたら、うん、あの喫煙所のところで、
はい、
今からローナルキソス見てくるみたいな話みたいなの聞きましたよ。
割とね、あ、はい、あの、あ、割とじゃ、割とじゃない、あの、いい作品なんで、あの、多分見た人も多いと思いますよ
ね。え、ちょっと僕も見てみようと思ってますね、う
ん、私が映画が好きだったから、割と映画にちなんだゲストの人が結構多かったような気がします。
そうですね、うん、で、その中でやっぱり、ドリアンが出てた
エゴイストの、
エゴイスト、あの、
エゴイストの中の、LGBT の、メディアにおける LGBT 表現に関するいろいろこう調整役っていうんですか、
はいはいはい、
なんかあの誤解がないように、伝わっていくようにっていうことをやる、お仕事なさってた方、
はいはいはい、
はい、
あの回も楽しかったなと。
そうですね、
はい、
でもあんまりドリアンの話題はしなかった。
した
割とディスったディスってないんですってない、あの、評価した、
評価した。いや、でもああいうのを見るとやっぱりちょっと、まあ、なんかあまりメディアとか興味ないドラッグクイーンではあるんですけど、あるちょっと羨ましいなってちょっと思いましたね、
うんうん、
こうゲイ映画の中で、うん、まあ本当ドラッグクイーンとして出たいところだけど、うん、ああいうのもちょっとやってみたいな、まあ、演技にはすごく自信がないんですけど。
ウンディーネの野望
野望、何かそういうのがあれば。
というわけで、今回は、
はい、
あの、まあ、マーガレットと一緒セカンドシーズンの、プレの番組ということで、まあ、予告編なんですけれども、
そうですね、
はい、あの、実はですね、このポッドキャスト等々、パキオさんっていうネットラジオをやってらっしゃる方がいて、
パキオさん、パキオさんだけで大丈夫なもんですか。
あ、どうなんでしょうかね。
ピー入れなくて大丈夫ですか。
え、でもパキラジっていう番組をやられてて、
そうですね、
まあ、ゲイのパーソナリティとしてやってる番組で、
はい、
すごく人気があるんですよ。
ああ、肋骨パキオさん、
肋骨パキオさん、すごい名前でしょ。私も聞いた時ちょっとびっくりしちゃったんですよ。大丈夫かしらこの人って。
で、名字ないとなかなか大変です
よ、ね、うん、でも意外と大丈夫そうな人でしたよ。っていうか、私の周りが大丈夫じゃない人ばっかりだからじゃない。
そうですね、大体僕の周りも大丈夫じゃないです。
その方から何かとても面白い企画があるので参加してくださいという、つまり、はい、ネットラジオ をやってらっしゃる芸の人たちの番組をこうつなげていこうっていう、なんかすごい企画らしくって、
はい、
ポッドキャスト番組で、芸のチャンネルを持ってらっしゃる方が、はい、結構な人数の人がエントリーして、はい、同時期に同じように一つのテーマについてそれぞれの番組で語るらしいです。
あ、すごい。なんかいろんなテーマでと思ったら一つのテーマなんですよね。
なんですよ、うん、それいろんなラジオ番組が同じテーマで話すから、はい、多分その番組なりの色合いがいろいろ見えてくる、はい、そう、そんなところにこのマーガレットと一緒がお読みいただけるだなんて
確かに
だってそれって考えようによっちゃすごい危険なことじゃない。
いや、もう全然危険なことですよ
毎回結構うちの番組割と下方面、はい、
そうですね、
抑えるところ抑えるところ下は抑えてきたつもりで。
そうなんです。この回下なかったかなって思われた方もいらっしゃるかもしれないですけど、うん、それはウンディーデがカットしてるだけであって全編下ネタはあるんです
だってね、やっぱりゲイじゃない。
今回の G Up To You は
アンダーザムーン、
おしゃべりは思いつき、
音楽とふと
カウチポテトブラザーズ、
ゲイズチャームキャスト、
ゲイバーテマガワシーズン3、
最終便に間に合った0時ちょい前のゲイ、
さよなら今日
新宿、
ナンセンス、
大事な時にあんたはいない、
大福ビスケット、
台湾駐在独身ゲイリーマンの独り言、
台湾の彼と日本の僕、
チャンネルの窓、
トライロ
インザスカイ、
トラの色からキツネ、
ゲイとコケのニュースと、
ねえ一歩踏み出してみない、
日がこ0時50分、
ひとものラジオ、
ラジオ風トークバラエティ、マーガレットと一緒、
丸々ゲイのおかわりどうですか、
真夜中にゲイ、
嫌だ姉さんの腰振る夜に、
夜の雑談
つまみ食いチャンネル、
ライオンとアサコのロッカールーム、
らしくあるラジオ、
ラテン女と
日本人ゲイの
カタリンチフィエスタ、
ランランラジオ、
肋骨パキオのパキラジ、
おじさん二人 No way to say say cut、
以上31番組でお送りします。
で、今回のテーマがなんですね、
その、はい、
セックス、
あ、
やっぱうちに声かかった理由が分かったような気がします。ということで、ウンディーダさんと語るセックストーク、これから。
セックス、
セックスって言われてもねって思うんだけどさ、
はいはい、
これはね、すごい誤解を生んで多分批判すごく来ると思うんだけど、うん、私ゲイの文化って、
はい、
乱交の文化だって思ってるんですよ。
はあ、
つまり発展の文化だって思ってるんです。
はいはい、
発展ってご存知ですよね、ウンデンネさんは。
もう発展しかしないですよね
っていうか、リスナーの人本当にいろんな方いると思うのよ
はい、はい、
発展場っていうのがあるじゃない。
そうですね。
あそこってさ、はい、割とこう自由恋愛っていうの、
まあナンパし放題
っていうか、うん、その場で出会って合意が取れたらやっちゃう、う
ん、あ、確かに
すごいイージー。
そうですね、
面倒くさいことないじゃない。
確かに、クラブみたいにね、うん、こう話しかけて、うん、と飲ませて、うん、みたいなプロセスがないんですね。
ない、
はいはい。
で、そういうことって人間関係の幅が広がりやすいってことでもあるわけじゃない。
あ、そうですね。
だって属性でみんな判断しちゃうじゃない、見た目の格好で、うんうん、まずこの人堅気の人かな、マットな人かなとかおしゃれの度合いはどのくらいかな、収入どのくらいあるかなと瞬時で見た目で判断してっちゃうわけ。
確かに確かに、はいはい、
発展場ないじゃない。
ないですね。
とりあえず唯一やるのは、まあ、お見立てとルックスとお体と、
うん、
まあ物の具合とか。
確かに確かに、
もうシンプルにそのものでつながっていける。
あ、確かに、まあ、一番シンプルな姿で出会う場所ですからね、
うん、でいろんな出会い方があると、
うんうんうんうん、
そういうこういろんなものがいろんな自由な形でつながれる文化っていうのは、まあ、芸の世界特有なんじゃないかと割と思っちゃったりするのよね。
そうですね。
やっぱりノンケさんたちってさ、割と属性、うん、社会的属性で人間関係作っていくとこ多いように思えてならないのよ。
確かに。
同じ学校の学閥を作っちゃったりとかさ、
はいはい、
なんかね、地元の地域地域でなんか固まっちゃってみたりとかさ、
はい、
面倒くさいじゃないそういうの。
確かに。
そういうのを取っ払っちゃったとこで広がる人間関係の可能性って難航にあると思う。難航って発展じゃない？
確かに。いやーもうゲイの世界でしかあんまりありえないですよね。
うん、だから思わない。あのすっごい組み合わせのゲイカップルっているじゃない。
いますね。
あんたどこで知り合ったみたいな。でもとても仲のいいカップルがいて、で意外とそういう組み合わせの可能性ってのんけさんの世界よりはゲイの世界に起こりうるかな。
確かに確かに、うん、あと年齢の幅とか、ね、
年齢そう、はい、すっごい年齢差カップル、はい、当たり前いる
当たり前いますね、うん、なんかテレビで見て20歳差みたいな結婚で話題になったりするじゃないですか、
うんうん、20歳なんか軽々
軽々、うん、貧困の差も軽々、
うん、あそうそうね、うん、そうね、うん、ものすごいリッチな人とすっごいあのプアーな人プアーな若者
そうですね
とか組み合わせ、うん、全然あり得るし
あり得りますね、うん、あと発展場で出会っていいなと思ったのに、うん、外で会ったら違うのもありますよね。
あそうねそうね、
はい、うん、うんうん、あのそれこそ服装だったりとか、うんうん、なんかこう雰囲気がその人が作り上げた雰囲気、後から乗せられた雰囲気が自分と合わないみたいな、うん、
あと、それいい方向に転ぶ場合と悪い方向に転ぶ場合があるよね。
あります、あります。
いい方向に転ぶとさ、うん、ラッキーって思うよね。
ラッキーって思います
よね、うんうんうん、で、でもいい方向に転びすぎて気遅れしちゃう。あつまり出会ったところまではいいけど、うん、あまりにもかけ離れすぎて後で大丈夫かしらこの関係っていうこともある
ありますあります、うん、自分が見合ってないんじゃないかなみたいなね、
う
ん、ありますあります、うん、連絡先交換してもね自分からしにくくなっちゃったりとかあります、
うんうん、まあでもいろんな出会いのつながりがあるのはまあ芸の特有の文化の一つかなとは思って、そういうのは大切にしたいなと思ってるんですよ。
ああそうですね。
で例えば お店ってあるじゃない、
はい、
いろんなゲイバーがあるんだけど、うん、割と昔のゲイバーって数が少ないからさ、
はい、
とにかくいろんな人がそこに集まって、
はいはい、
だけどだんだんゲイバーが増えて、まあ、それぞれがリッチにお店がねちゃんとこう回っていくようになると特色を出していく、うん、わけよ。そうするとだんだんとこうお店の色がついてきて、というとそのお店の色に合わない人がそのお店からこぼれ落ちてっちゃう。つまり、うん、若い子のお店ですって言うと若い子しか集まんなくなる。
はいはいはい。
で、うちはこういう年齢層を狙ってますって言ったらその年齢層が中心になっちゃう。そうすると、うん、意外な出会いが生まれにくくなる。逆にだから
そうですね、
いろんなものがもう乱高状態に集えるような場っていうのがだんだんと減ってきてるかな。それは最近の2丁目を見ていて、うん、なんかそんな風に思います。
確かにそうですね、うん、なんか何でもありなところは本当に何でもありになってしまって、うんうん、まあ、それこそのんけさんも OK みたいなところが増えちゃいましたね、
うん、じゃなくてさってなんかこう、うん、同じ芸っていう緩やかな中体っていうの難しく言う、うん、つながりの中でいろんなバリエーションの人が出会えるようななんか緩やかな空間があったらいいかなとは思うけどね。セックスは難しいね。セックスを語るって難しいよね。
難しいですね。
ねえ、でもセックスでやっぱ基本的に違うものが出会うことじゃない？
はい。
自分と自分以外の人間が出会う。もう自我と他者
で会う。確かに。
うん。で、そういう出会いのきっかけやシチュエーションやいろんなものはいろいろあった方がいい。やっぱり乱交好きよ、私は。
あ、そうですね。
だって、同じようなタイプの人間ばっかりいるとこっていうのが苦手で、だから学校がダメだった私。
あ、そうなんですか。
だって基本的にみんな同じようにさせられるわけじゃん、同じ制服着て。
確かに。
ダメ、絶対ダメって思って。
あら
で、だからはぐれ者だったのよ、昔から。
なんかそれはもう逆にこう生徒会長になったねとかなかったんですか。
そういうのはなかったね。
は
どっちかも、はぐれたらもうはぐれっぱでいいわ、その方が気楽よと思って。
あ、本当ですか。
我が道を行くを貫いてたらこんなひねこびた性格になっちゃったわよ。で、これでなんかもうやっぱりこう男女でやれ気持ち悪いとか言われて いじめられてきた過去があったりすると、なんか自分がその同じものの中にはいられない ていう、うんうん、はぐれ者人生を歩もうと思って、うん、でだったらっていうんで出てきたら2丁目とかはまあ、あのホモの自分を受け入れてくれたわけじゃない。でなんかそれはすごいあの嬉しかったし、うん、なんかだから2丁目好きよでも2丁目の中でも割とあるのよ。やっぱ同じものが固まっていこうとする力が、ね、やっぱりこう似たものは似たもの同士集まって仲良くしちゃうのよね。
確かに確かに。
でやっぱり、まあ
ね、うん、よく見かけるのはデブ同士、
うん、あ最近は多い、
はい、うん、ちょっと前のジャニー系同士、
あ、
うん、もうあの間違えてお店入った日にはもう悲惨ですね。
そういうところがあんな、まあでもそこはそこで楽しくセックスしてるんだと思うのよ。でもでも本来的な意味では違うと思うの、なんか、なんかいやだからね、なんか昔はもっと2丁目もおおらかだったような気がするんだよね。そんなには住み分けはなされてなかったし、なんか緩やかにみんな一緒になって楽しんでたような気もするなと。これはババアのたわごとね、もうね。
いや、でもそうですよね、うん、でもただ一番、うん、ドラッグクイーン同士があまりそういうことにならないですよね、
う
ん、
そういうこととは
何？セックス
いやそれはさ、それそう、それ一部を取ってそれ断定しちゃいけないような気がする。だってあの人とあの人はクイーン同士じゃない。
まあそうです。
それにあのほら付き合ってはいないけどやっちゃった系は結構聞いてるよ。
あ、本当ですか？
そうだよ、
大阪だとね、うん、もうほとんどないですね。別に付き合ってるもあってもいいと思うんですよ、うん、ただこの同じような人たちが集まりやすいっていう、うんうんうん、例えばデブ戦界隈、うん、ジャニジャニ系界隈、なんとか界隈、ないとか界隈の中でそれぞれやったことがある人なんて多分たくさんいるのに、
ね、そう、
ドラッグクイーン界隈はないなぁと思うんですよね。
ないね。それと比べられたらやっぱないと思う。それはないと思う、
ね、ちょこっとはね、
うん、ちょこっとはあるけど、うん、あってほしくはないでもこれ以上クイーンない人間関係をあの面倒くさくしたくないという
そうですね、あの DJ 界隈、うん、ゴー界隈はあると思うんです
けど、 ありそうよね、うん、あのゴーゴー界隈もさ、
はい、
ほらドラッグクイーンとゴーゴーって全くこう水と油のようなものだと思われやすいじゃない。
そうですね。
でも実は結構仲いいのよね。
あ、ゴーゴー、そうなんですよ、
うん、
案外仲良くて、
マーガレットと一緒にほらアキちゃんとか
出てくる。アキちゃん、アキちゃんと、うん、まあリオトさん、
あ、リオト君
は、ね、もうゴーゴーなんですが、うん、僕の中では割と女装寄り
これね、リスナーわかんないと思う女装寄りのゴーゴーって何
よ、何
よりみんな突っ込んでると思います。
そうですね、うん、あの考え方が、うん、ちょっとフラベラス
わからん。これあのいつになくリスナーをほっぱらかしにして話進んでますよね。
ちょっとそうですね、
あの基本に戻りましょう。今日のテーマは、はい、肋骨パキオさんからお声掛けをいただいて、ゲイネットラジオをやっている番組皆さんと、一緒にあの一つのテーマで語り合おうということ で、
あ、そうです、ね、
テーマがセックス。
セックス、
まあ散々語ってきましたけれども、
はい、
まあ結論としてセックスは乱行なり、はい、まあ、バイマーガレットということで、あのメモしといてくださいね皆さん。セックスは乱行なり、はい、乱行の中にセックスあり、セックスの中に真実あり、
あら
あら、
深いっぽい
口だけ、口だけなわけで、結構そういったセックスって違うものとの出会い、
はい、
っていうのが醍醐味で、
はいはい、
であの今回のこの出会い、あの肋骨パキオさんとの出会いというのも本当に別にやっちゃってないですよ、パキオさんとは。やりたいけどやってないですよ。やりたいけど、もう一回言っときますね。やりたいけど嘘です、嘘です、嘘です。あの本当にね、ひょんなつながりで、あの、はい、出会ったんですよ。実は私ほらオカマルトっていうブックカフェをやってるじゃないですか。
あ、そうですね。
あのいわゆる今で言うとこの LGBT なんたらかんたらにまつわるような僕の蔵書、2万冊を超える蔵書の中から、まあ 時々こう何冊かセレクトしてお店に置いて、皆さんそれを 見ながらお茶を飲みましょうっていうお店をやってるんですよ。
あ、
それこそ本当にあのいろんな人に来てもらっていて、
はい、
あのノンケさんも来るし、女の人も来るし、まあもちろんホモも来るし、女装も来るし、
はいはい、
素顔の女装も来るし、
そう素顔の女装が来ますよね、マリさんね。
割とね、この10人ぐらい来てる。来てちゃったわ。まあそれは置いといて、そんなお店をやってるんですよ。そこのお店ね、ある日、ほぼ八さん、これはね、知らなかったんですけど、一、
はい、
人プラーっと、あの、男性の方がお見えになって、まあ初見の方だったので、あらあら珍しいことって言って、まあお話を通常通りお接客というかおもてなしをしていて、
はい、
であのプラッとお帰りになって、うん、それでその次来る時にあのワイワイっと何人かでバーッといらっしゃって、
はい、
あらって言って、で、あ違うわ、2回目はお二人でお見えになって、あらこれはもしかしたらあのお仲間さんかしらと一瞬思った、
うん、
けど見た目、アトモスフィア、うん、なんて言うんですか、所作振る舞い、
うん、
見てどうもなんかどうやらノンケっぽい、
ありますね、
ノンケ男2人が喫茶店っていうのが、うん、っていうかうちのような店に来るっていうこと自体がおかしい、
あそうです、ね、
これはなんか匂うまあ根掘り葉掘り話を聞いたら、ほぼ八というなんかラジオ番組をお二人でやってると
、はい、ほぼ八、
ほぼ八検索するとほぼ8って出てきます。なんかどうやら喫茶店をテーマにして2人でその喫茶店を巡るよもやまお話をする。で、私も聞いてみたんですけど、
はい、
なんかまったりして面白いですよ。
ああ、ちょっと今度は聞いてみようかな。
そう、それで、あの、それが来て、その時にこういう番組をやってるんです。なんか、あんたのとこ面白いから、あの、なんか紹介していいかいみたいなこと言われるか、そんな喜んでっていうところから、
はい、
あの、で、その次に来た時は、もっと、なんか人数が笑って来ていただいて、はい、その中に、肋骨パキオさんがいらっしゃる。
肋骨パキオさん。
そう、ずらっと並んだ中に、やっぱ、目を引く方がいるわけじゃないですか。
あ、そうです
ね、あら、これは間違いない。これは間違いないと思ったら、やっぱり間違いなくお友達だった。
あ、
お友達で、あ、お仲間ってことね。
そうですね。
で、それが肋骨パキオさん、うん。
はいはい。
で、そのパキオさんから今回、なんかこういう番組の企画あるから、あの、ぜひ参加してくださいみたいに言っていただ
いて。嬉しいです。
ありがとうございます。嬉しいです。本当に。ありがとうございます。
ね、
もうカペラシスティーナ、あの、アラマスカフェおよびカペラシスニーナマーガレットと一緒おかまるの皆さん一斉にも感謝いたします
ありがとうございます
ありがとうございますこういうのが正しいセックスのあり方だった。
ああ、そうですね。
異文化、あの、違う人同士が、はい、違う文化がここで触れ合う
異文化コミュニケーション
があるディスコミュニケーションというコミュニケーションもあるかもしれないけれどまあそんなわけでやって、今回そういうことをめぐってテーマでセックスで、あの、いろんな番組がエントリーなさっているのを見て本当にびっくりしました。
あらあら。
で、あの、はい、ご覧になりました、あのパキオさんがリストを送ってくださったじゃないですか。
あの画像を見まして、はい、アイロンの方が載ってる、
はい、
わあ、なかなかやっぱり本当の顔は出さない人が多いんだなっていうね、
は
い、ただ人数はたくさんいてはって、
はい、
あの、
はい、
これを機にみんな仲良くなれればなーなんて、うん、
さあ、なんかあの番組名をずらっと紹介してくださってるじゃないですか、
はいはい、
結構なんかこれは聞いてみたいと思うのあるよね、なんか
さっき、ね、さ例えば、
見つけたのよ、ちょっと待って、ちょっと待ってあんた出る、それ
夜の雑談つまみ食いチャンネルとかね、ありますね
つまみ食いされちゃうの、それ
つまみ食い
って、
やっぱりね、あのご飯、
うん、
料理好きなんですけど、
はいはい、
出来上がる料理もつまみ食いが好きなところがあって、
はい、割と、はい、本当にそういう番組なの、
ね、違うかも
憶測だけで物言うの
夜の雑談ちょっとこれは聞いてみたいなぁなんて、
うん、あとなんか気になる 目を引いたのってある、
カオチポテトブラザーズ、
あー、これはなんかまったりしてそうね、
まったりしてそう、なんかやっぱり自分がラジオを聞くときも、最近ラジオ離れしてたんですけど、うんうんうん、ラジオを聞くときはもうなんとなく流れてるのに、たまたま耳に入った言葉がうってなって最後まで聞いちゃうみたいな感じが流すのが好きなので、
あとさっきほらほぼ八さんって喫茶店について、
はい、
あの聞いてみたら、なんかあの今回はエントリーしてないんです、あのお二人ゲイじゃないし、 なんだけど聞いてたら面白いんですよ。別にあの何喋ってるわけじゃん。本当に喫茶店で雑談してる男の子2人の会話を聞いてる感じ、
あら
ちょっと盗み聞きしてるようなちょっと背徳感もありながら、
うーん
ばっかでこいつらこんなこと話してやがってみたいな今日言葉ありながら、
はい、
ほほうっていうこと言ってたりとか、
はいはいはい、
なんかそういうのを聞くとはなしに聞くっていうスタイルで反省したことがあるの。それが面白かったのよ、すごく聞いてて。
ラジオ。
だらだら別にあの本当に起承転結なし、はい、あの本当に山なし意味なし落ちなしあのなんかそういうなんかそれでも面白かった。
ああ
もしかしたらラジオの本質ってそういうとこにあるのかしらと思った。
あ作り込まなくてもね。
一応マーガレットと一緒はラジオ風トークバラエティみたいな名を打ってるじゃない、
はいはいはい、
でもなんか毎回ゲストトークだから、
はい、
私もこうホステスというか MC として DJ っていうの、
はい、
してなんかこうまとめたくなっちゃうのよ。
あそうですよね。
そうすると割と組み立ててっちゃうの会話を、
うんうんうんうん、
そうするとなんかどんどん面白みが減ってくような気がした。
あ確かに確かに、う
ん、なんかふっと出てくる言葉が面白いでそこから広がって、うん、話題が回転していくみたいなところが、うん、やっぱなかったな。マーガレットと一緒は割とあのこっちもほらなんか言葉引っ張り出してやろうみたいな気負いもあったわけよ、
はいはいはいはい、
でこういう呼びかけしたらこう返してコール&レスポンス期待してこっちもゲストさんも話すでゲストさんもまあまあ、 あのそこそここうねあのいろいろこうステージとか立ってらっしゃる方が多かったので、
はい、
あの喋り慣れた方も多かった。大学の先生だったりとかもあったし、 あ、
そうですね、
あとそれこそアイドルの桜田宗久くんが出てくれたり。
確かに確かに。
あれが出たじゃないや、あんたミッツマングローブ出たじゃない
確かに
とかギャランティークカズエとかもうみんな喋りがやっぱ流暢じゃない。
そうですね。
そうなるとこっちもやるわけよ。
確かに確かに、うん、あのプロになっちゃう、
ね、うん、
ね、ありますね、
うん、でもなあのミッツとか本当によく喋ってくれました
よ。いや本当ですよ、うん、暑いって言いながら暑い暑いって言ってるの間違いで暖房かけちゃってね。
そうなのよ。
横られました。アピールときます。
だからそういうとこ喋ると面白いのよ。そうミツ君とかね本当にありがたかったです出ていただいて。
そうですよね。うん、
そうあとねカズエちゃん、カズエちゃんもあのゴールデン街で夜間飛行っていうバーをやってらっしゃってそこでも配信の番組をやってるんですよ。でもそれも緩いのよ本当に。 あのお店の営業中にあのそのまま録音かけて配信してんの、生配信。
そうなんですね、
うん、だからあのバーチャルゲイバーが、
あ
ーまあゲイバーではないんですけど、
はいはい、
夜間飛行はでもまあ彼女がやってるお店だし芸能お客さんもたくさん来るしそこの営業がそのままラジオにオンザレイディオンなわけ。
えあの和江さんのお店だから、うん、カラオケとかもあるんじゃないですか。
ああ歌うのかね、あんな今日が乗れば歌うんじゃない。
あら
だってそれ営業のスタイルがそのままラジオになってるわけだから。
そうですよね。
それでさよくあの女もよく考えたもんでさ、はい、あのチャリンチャリンの課金システムを導入してのそれやりながら、
はい、
あのほらバーだとお酒もらうじゃないお店の人、
はいはい、
お客さんから、
はい、
そういうシステム
が、ね、いいじゃないですか。
でボトルとかがあるシステムがあってボトル入りましたとか風やってんのよ。それ
いいじゃないですか、うん、あちょっとオカマルトでも
マーガレットと一緒で課金システム導入そしたらもっともっとトークがあざといトーク
になってるじゃない
課金目当てで。
確かに確かに。
そういうのが、そうなってくと面白くなくなるって言ってるの。
そうあくまで自然に。
そうなの、自然にやって、あの、発展する、そういった、なんか、転がり方が、うん、セックスもそうじゃない、意外な展開が燃えるじゃない。
確かに。
そうなの。あ、こう来るかみたいな。
ありますね。
うん。
まあ、あの、マンネリしちゃいますからね。
ね、そうだったら。先生、最近、ご活躍社長面。
あまりないんですが、まあ、最近は、 まあなんとなく、タイプの幅が広がってきたなっていうのを自分で感じて、
あらそれこそいいわね、乱暴な感じで。
そうなんですよ、
自分が固執してると世界は狭くなってからね。
そうなんです、
自分が広がると。
そうです、
だからまたが広がると世界も広がる。
そうなんですよ、あの今まで、まあ、じゃあいわゆる自分の中でイケメンだな、かっこいいなって思う人とエッチはしてきたんで、まあ、セックスはしてきたんですけど、
あ、まあこれ自慢自慢ね、ほんのり自慢ね、
自慢です最近は、うん、ってこう言って最近エッチした人に聞かれるとまずいんですけど、うん、あまりタイプじゃない、まあ、ドストライクの
ではないけれども、
ギリギリタイプみたいな人とエッチする
のは、うん、まあ、あまり期待度もあまり高くなくセックスをしたところが、まあ、どっこい、
その方が気持ちよかった、燃えるっていうのはありますね。
ああ、いいわね、うん、あの結構ほら我々ってさ、立ち受けどっちみたいに聞かれることも多いし、
はいはい、
みんな割とそういう役割を演じたがるじゃない。
あ、そうですね、
それがどんでん返しになった時の興奮たら、あ、
そうですね、
あーこう来たか私今日準備がまだとかいうの
そうです、まあ、そういうのが大事で、やっぱりずっとそういう風なちょっと楽しみ方がこう年齢ともに
こう できる
ようになってくるな。
まあ、熟練ね、もう
でもそれこそ二十歳ぐらいの時なんて、うん、まあ、変な話、穴があればいいぐらいの気持ち、
うん、
で、20代半ばになったことでなんとなく選ぶようになってくる、
生意気になって
くる、生意気になってくる、うん、で、30、半ば、まあ、30後輩アラウンド40になってくると、
言えなくなって
まあ、こっちも広くなってくる窓口が広くなってきてね、うん、あのまあまあまあやってみたら楽しいんじゃないかなみたいなワンチャンを考えちゃう、
うんうん、そういう中でいろんな出会いがあって
ありますね。
そこから発展して、あの人間関係が発展していくこともある、その場限り。
ああ、割とその場限り、あっ、セックスフレンドになることはあっても、うんうん、それ以外で会うことはあんまりないかな、うん、と思いますね、
うん、
あまり会話するのが、うん、その思えないタイプなんですよ。
ああ、はい、わかるわかる、
あの変な話、おしゃべりするのは好きなんですけど、うん、それとはちょっと切り離しとかないと
黙ってろって時あるよね。
いや、思いますね。
で、あの一番当たったのがさ、はい、ほら私ほらどっちかっていうとほらあ二面性があるわけじゃないするとさ、
はい、
それでいたすわけじゃない、
はい、
で結構楽しむわけじゃない、
はい、
我を忘れて
我を忘れてね、
で終わるわけじゃない
、はい、
で終わった後にマガレットさんですよねっていうのがあんた分かってやってたのかあんたっていうのがなえるわ。
なえますね、うん、やっぱり帰った、そう、分かったでも黙っててほしい
し、ね、
あるあるです。
そういうのも、まあ、一つの出会いのバリエーション。
あ、そうです ね、
そういうこと起こるのがセックスの楽しみ。
確かに確かに、
発展の楽しみ。
そうですね、
発展の喜び。
あと自分はあの、
何、
キスができない。
それは何、発展場でってこと。
発展場および、
うん、普通にお付き合いしてても
お付き合いできる人はできる、
うん、
けどまあ行きずりではキスができない。
できない、
うん、一回してみ、あ、なんていうんですかね、アミラーゼ、
はいはいはい、
アミラーゼが合う合わないを感じてしまうんで、顔がタイプでも、なんか別に口が臭いわけじゃないのに気持ち悪いっていう人がやっぱりいて、それだと見た目もタイプなのに、やれたかもしれないのにみたいなのが起きちゃうから、なるべくキスしないようにしてます。
アミラーゼね、気にしたことあんまりないよ。
あ、本当ですか、うん、あ、この人のアミラーゼはまずいみたいな。
それはさ、アミラーゼじゃなくてはあるよ、いろいろ。
ああね、いろいろ、
こう口に合わない、
合わないないですかね、この
パクンってした時に
合わないってある、ね、まあまあありますね、
あるある、
うん、もうそれがキスであるんですよね。だからどんだけタイプでも、うん、ミラーズが合わないとこの先進めないから、うん、もうそこは飛ばしてほしい。あ、
なるほどね、
うん、
でも従うでしょ。
そうなんですよ、うん、もうほんとお地蔵さんの気持ちで目つぶってってやってます
皆さん、うんちゃんにはキスしないでくださいね。
お願いします
ね。例えどこで出会ったにしても。
そうです、そうです。ね、うん、やってみてね、それが合致すれば、あの、上がるんですけど、まあまあね、うん、確率
は。賭けに出る気はない。
そうなんです。
リスクは取りたくない。
そうなんです。
手堅いうんちゃんでしたね。
はい。
なんだっけ、あの、私がなんか一番気になってた番組名がまだ出てこない。
出てこないんですか？
そう、あの、やだ姉さん、腰、なんたらかんたら腰振る夜に、番組。これはね、今見つけて絶対これは聞くわって思った番組名。多分ね、波長が合うような気がする。
あ、そうですね。
いや、でも、本当にいろんな名前の番組があって面白いですね。なんか、あの、真面目そうな番組もあるよね。
ありますね。
でも、そんな割と、あの、気軽に聞けそうな番組が多くて。
はいはいはい。うん、でも、世の中のゲイの人っていうとちょっと偏ってますけど、
はい、
こういう方たちのゲイラジオってあまり聞いてこなかったんですけど、これを機に僕もちょっと聞いてみようかななんて思ってます。うんうんうん、
ラジオ風トークバラエティ、マーガレットと一緒。
でも実はあの僕この9月いっぱいでここのカピラシスティーナを卒業するんですけど、
あらちょっと、やこのマーガレットと一緒どうするの、セカンドシーズン始めるっていうの
に最初の、ゲストさんは、立ち会わせていただくんですが10月以降は遊びには来たいですけどね
ぜひぜひ、ありがとうございました。今まで本当にあなたがいなかったら多分あの番組破綻してたと思いますもん。
いやいやいや、まだ楽しくさせていただきました。
ありがとうございました、
はい、
というわけで、いよいよセカンドシーズン始まりますが、それはいつからでしょう。
実は第1回目は撮ってるんですけど、うん、だから次は第2回目なのですかね。
あ、そうです ね、
はい、第2回目は9月の25日月曜日に、アラマスカフェで
公開収録ですね。
そうです、公開収録をします、はい、でその時に、来てくださるゲストの方は、まあ第2期イベント、秋葉ナイトですね。秋葉ナイトのオーガナイザーの島乳さんが遊びに来てくれます、
はい、秋葉ナイトというのはですね、はい、もうその名の通り、オタクたちが集まる祭典。
そうですね。
もうアニソンでみんな踊り狂う。そして、アニソン絡みのドラッグクイーンたちのショータイムあり。でも本当にこれはハッピーなパーティーですね。
いや本当にね、うん、まあ、自分が、ね、うん、2、3年前まで大阪にいたのもあって、秋葉ナイトに一度も遊びに行けたことないんですよ。
あれあれあれ、
いつも秋葉ナイトの日は僕別現場で仕事してるもんで、ちょっとここを卒業したら
ぜひ
ね、
25日は来れる。
25日、
スタッフのうちかな。
9月25日は来れますが、うん、秋葉ナイト、あ、秋葉ナイト今年は、あ、行けるかも、
うん、
ね、行けますね、
はい、
はいはい、あ、コスプレしていきたいなと
思って。何やるか楽しみそれでみんなお客さんもコスプレしてくるのよ。
あ、そうなんですか。
そう、すごいよ。みんなのクオリティの高さといったら。
あ、本当ですか。
うん、まあ、そこら辺の話はあのゲストに来た島乳さんにいろいろ聞くことにしましょう。
確かに確かに
というわけで、マーガレットと一緒、島乳さんをゲストにお迎えして、9月の25日、
はい、
月曜日、アラマスカフェにて公開収録と、なります。ぜひぜひアラマスカフェ、美味しいタコスと、美味しいテキーラたくさん、素敵なお店です。来てくださいね、はい、ということで、ですね、そんなわけで今回は特別編ということで、
はい、
肋骨パキオさんからね、お誘いいただいて、
ありがたい、
なんか入り込んじゃいましたけど、はい、なんかご迷惑をおかけしてなければいいんですけれど、わかんないそれは。
そうですね、
で、本当になんか、ラジオたくさんいろんな番組があって、私もこれからいろいろ聞いてみようかなって
思います。あ、思いますね。こういうつながりも、そのうちね、マガレットと一緒の番組の方にも皆さん遊びに来ていただけたらなぁなんて。
ね、こうやって違うリスナー、違う番組のリスナーと違う番組のリスナーが、何かのきっかけで ね、はい、出会って相互に聞き合ったりとか、
はい、
相互フォローし合ったり、そういう広がりも一つの発展だし、
ね、乱
行だ し,
行だし
セックスだったりするのかなって思っています。
はい、綺麗にまとまりましたね。
で、あとね、あの、この本当にいろんな番組があるんだけれども、はい、これにエントリーしていない、チャンネルもありますよね。ゲイのラジオとか、例えばあのほらマーガレットと一緒のゲストでおいでいただいた武田さとしさんの番組なんかエントリーしてないのか、なんか残念だなって思うんです。
そうですね、あの、うん、番組武田と弘樹の歌のフリーマーケットっていう、番組が、
そうなんです、はい、あの武田さんはとっても日本のゲイインディーズミュージックにこう詳しい方で、うん、そういった日本のゲイインディーズミュージックについて語るラジオチャンネル、ポッドキャストでやってらっしゃいます。で、こんなのもエントリーしてたら面白かったのになとか思いながら、
そうですね、うん、
この企画が成功したら多分次にまた、ロックツパキオさん面白いことを企画してくれるような気がするので、
はい、
今回で飽きられて、なんか今回でなんかもう
外されちゃったり
とかることがなければ、
はい、
武田さんの番組とともに一緒に参加したいと思っております。
はい、
はい、